こんにちは、はるかです。
こんにちは、まさきです。
はい、まあね、今回も二人なんですけどね。
また、車の中での録音っていうこと。
はい、まあ、いろんな条件が重なりまして。
やることねえ、みたいなこと。
で、ただブラブラブラブラして、もう11時。
もう、押して押して。
最近やばいね。
何このやることのなさ。
のやろ、何やかんや言いながら今までってやることがあったねん、ちゃんと。
まあ、なんだかんだね、
う
ん。
で、突然ここに来て、あー、全部終わったっていう。うん、
しかもさ、夜もってお前が大阪行ってさ、
そうやね、
ノイズフィルターでさ、喋ること全部喋っとるけんで。
そうなんです。僕ね、大阪に仕事に行ってきて、かれこれ5日ぐらいね、ノイズフィルターのメインパーソナリティの中野くんちに泊めてもらって、すごくいろんなことがあったんですけど、そのすごくいろんなことがあったのは、全部向こうで喋ってるんで。
ね、でもノイズフィルターというのはね、まあ、この番組で出てた中野くんの、
そうそうそう。
がパーソナリティやってる新しい
番組。
ネットラジオ番組なんですけど。あれ、クオリティ的にはもう、かれこれ50回やってるうちの番組でそこまで差がないっていう。
特に最近のこのグダグダ回が。あ、そうですよ。今日はグダグダ回ですよ。
もう、この番組は潮時かね。ええ加減ね。
まあ一応やりましょう。
やります？
グダグダ回でもいいじゃないですか。
なんかもう残り全部ノイズフィルターに追っつけたらいいじゃないですか。
まあまあ、どんだけノイズファイルターの話を先週からし続けるね。
俺そんなにやってないけど。お前は向こう行って収録してるけど、俺何も関係なかったわけんな。
まあ、とにかくその辺の話ももう全部向こうでやってるので、まあ向こう聞いてくださいね、ぐらいでいいんじゃないですか、今週の番宣は。
いいんですか？
うん、もう十分やと思います。はい、将来的には CM とか作ってくれて、それ挟むだけでいいと思います。
ああ、告知的な、
うん。告知だけでいいと思います。
は
い、で、まあ今日やることなんですけど。
はいはい。もうなんか適当な話でもする
しますか。
なんか自分の好きなもんとかゲームの話とか映画とかアニメの話とか。
あんな、この前、まあ大阪行った時の話なんやけど、
はい、
中野くんち泊まってて、
うん、
でまあいろんな理由があって、僕2日ぐらい休みができたんですよ。うん。うん、でまあ2日ぐらい休みができたので、中野くんと2人で何しようかってなった時に、うん、プレイステーションアーカイブ。
ああ、はいはいはい。
から懐かしのゲームを出してきて、やろうぜ。
はい、あれですね。まあ、プレステのソフトをダウンロードで買ってできるってやつ、ね。
できるってやつ。これ、まあまあ安いし、懐かしいゲームをちょっとお互いに面白かったのやろうぜ、みたいな感じで、ちょっとやってきたんですけど、とりあえずやったのが、まあ、ジョジョの奇妙な冒険の、あれなんだっけ、細かいタイトルがわからん、格ゲーのやつ。
あー、第3部。
第3部の格ゲーのやつ。
はいはいはいはいはい。
のあれをやって、当時の格ゲーのコマンドの難しさっていうのに、愕然として。なんせその前にやったのが P4U だっけ？
あー、Persona 4G アルティメットイン真夜中アリーナかな？
真夜中アリーナって、まあ、ボタン押してるだけでコンボが入るっていうゲームやったから。
そうですね。あの辺、P4U の方は作ってるのが、うん、アークシステマワークスかな？っていう会社で、うんうんうん、言ったらコンボが基本となる格ゲーをばっか作ってるところなんですよ、
うんうんうん。一撃入ったら俺の勝ちみたいなゲームやね。
そうやね。上手い人になってくると、まあもう7割コンボ、8割コンボとか、持っていける人は持っていけるみたいな。
うん。
とこがメインなんで、まあ逆にストリートファイター4とか言うとあれはコンボというよりかは目押しゲー。
そうやね。
コンボ読み合いゲーにはなってくるけど。
だけど、そんな言うとそっちのストリートファイター系列の、うん、なんていう極端に特化したゲームやな、あれって。
そうだよね。で、ジョジョで言うたら作ってるのはカプコンだからね、うん、ストリートファイターと同じ。
あ、そっかそっか、うん。メーカーの特性なんや、ああいうのって。
そうやね。カプコンは昔からそういう読み合いゲーが好きやね。
なんせね、時が止めれない。
いや、時止めはネタ技なんで、ロマン砲なんで、あれは。
ほんで、なんていう、目からビームも撃てない。
目からビームぐらい撃てる。あれ、確か波動拳コマンとかなんかや
ろ。ちょ、目からビームな、右、攻撃、右、スタンド、みたいな。何それっていう。
え、そんな変なコマンドやったっ
け？そんな変なコマンドを瞬間で入れんと出んね。
右、攻撃、攻撃、スタンド？
なんだっけ、なんか忘れたけど、右、強弱、右、スタンド、みたいな感じ。
あーって、超筆の方の、なんか。
超筆じゃないやろ、あれ。
普通の必殺技のメビーム。
普通のメビーム。うん。
あー、あれやね、スト4でいう、豪気の瞬後複殺的なコマンドやね。
なんかな、スーパーなんかな、ゲージ消費かなんか忘れたけど。うん。
確か、豪気が、弱パン、弱キック、前、うん、強キック、強パンチとかそんな感じだったから。
あ、そうなの？
瞬後殺のコマンドはな。
お、あれやろ、結構瞬間で入れないかん感じや。
そうやな、1秒以内ぐらいやな。
あれ、こんなにガチャガチャやるゲームやったっけって思って。
あ、でも、スト4はそんなもんやで。
そうやったんかな？
うん。ていうか、今で言うたら、その、アークの、
うん。
まあ、P4U とか、バサラとか、あと何があったかな？あ、ギルティギアとか、ブレイブルーとか。
うんうんうん、
あの辺は、コマンド簡単な方やで。
あ、そうなの？俺、うん、俺その辺の格ゲーあんまりようわからない。 なんせ格ゲー畑の人間じゃないからな、僕。
もう俺も格ゲー畑ではないけど。
極端に知らんと思
う。俺は下手の横好きで知ってるだけやけど。
まあまあそんな感じでね、ちょっとね、今日はね、懐かしのゲーム話なんかどうですかね、松崎さん。
ああ、いいんじゃないですか。
なんやったらちょっと、あんまりメジャーじゃないけど、これは俺の人生を変えたよっていうぐらいの名作をちょっと紹介
して。お前が何をあげるか全部読めたわ。
大体共有してるからな。まあ、というわけで始めてみますか。はい。はい。三人やれば、うどんの知恵、世界の疑問を一見解決、もやもや解消型番組、記憶にございません。はい。というわけで始まりました。記憶にございませんですけども。
はい。
どうしようかな。松崎くんなんかあるパッと出てきそうなもの。
おすすめゲームみたいな。
まあ、おすすめゲームでいいんじゃない？
そうやね。まあ、最近、一人用のゲームってあんましせんかったんやけど、最近。
うん。
最近まではね。
あ、そっか、結構ネットで対戦とかが
多そうそう、対戦メインやったんやけど、うん、最近なんか知らんけど、その、一人用のパズルゲームみたいな、ハマって、フェズっていう、FEZ っていうアルファベットを書くゲームなんやけど、
うん、
これが、Xbox のダウンロード専用タイトル。
うん
なんですよ。で、グラフィックで言うたら 2.5 次元というか。
ああ、なんか最近はあるよね。ペラペラやけど、ペラペラが奥行きあって並んでるみたいな。
まあ、それに近いんやけど、まあ、見た目はドット絵なんですよ。で、そのドット絵のフィールド、
うん、
横から見たフィールドを LR で90度回せる。
あ、なんか、ペーパーマリオみたいな感じなのかな？
ペーパーマリオというよりか、まあ、知ってる人は知ってるんやけど、無限回廊ってプレイステーションであったゲーム
は、
目の錯視を利用したっていうゲームの一つなんですけど、
うん、
その、例えば、上から見たら3次元のフィールドなんですけど、
うん、
横から見たら、例えば、手前と奥の遠近感を無視して横に動けるみたいな。
はいはいはいはい、はい。うん、どんな説明がいいかな。奥側に道が途中まであって途切れてて、手前側にそれに繋がるように道があって、上から見たら全然繋がってないから歩けんけど、横から見ると繋がってるから歩けるみたいな。
そうそうそうそう。
ほうほうほうほう。
それを利用した、フィールド探索型のパズルゲーム。
まあ、アクションパズルにっていう感じかな、じゃあ。
まあ、アクションパズルですね。今、その、90度向きを変えて、
ほう
ほう、ね、ステージにある、上がったり下がったりギミックを使用して、
使ったりして、
まあ、そのゲームで言ったらキューブって呼ばれるものを集めて、
うんうんうん、
で、先へ進むっていう。
全部回収して扉まで行ったらゴールって感じ。
そんな感じですね。
で、ステージクリアしていく感じか。
う
ん、
そうです、そうです。
これ
がまたなかなかその、グラフィック自体もその、パトミドット絵の 2D 温かみのあるグラフィックで、
うんうんうん、
で、それを90度回転されるので別の世界が見えるっていう、なかなか面白いゲームで。
まあまあでもぼちぼちあるっちゃあるね、そのジャンルね。結構このステージの作り込み方がな、
そうなんやな、
ゲームのな、面白さを分けるところは、ね、結構難易度高い感じ。
難易度はね、普通にね、目的が、32個のキューブを集めることなんですけど。
あ、もうそれは固定なんや。
これは一応固定なんですけど、
うん、
そのキューブが、まあ、一つでそのまま回ってたり、8個に分裂してたりとか、それはまあ、
独創。
それを32個分集めるんですけど、プラス、アンチキューブっていう32個と対になるキューブが32個あるんです。で、クリアするだけやったら32個、合わせて32個集めればいいんで。
ああ、なるほどね。
だけど、真のエンディング、2週目以降の真のエンディングみたいなのを見ようと思ったら、うん、その64個全部集めないといけないっていう。で、またその64個集めるのがものすごく難易度高いんですよ。
フィールドはめっちゃ広い感じじゃん。
だいぶ広いです。
あ、そうなんや。
めちゃくちゃ広いです。
そこまで広いと逆におもろそうやね。
だいぶ面白いです、これは。
ああ、なるほど。
ほんまにおすすめ。
またちょっと見てみるわ。
これ価格が多分1000円ちょいぐらいには。まあ、ちょっとポイントがね、マイクロソフトポイントってちょっと円に換算しにくいポイントなんですけど。
あ、そうか。
で、今ね、残念ながら、マイクロソフト独占契約してたらしくて、
は
あ、Xbox 以外ではリリースされてないんですよ。
ああ、そうか。
ただ、その契約がどうやら切れたらしいので、
は
あ、今後のプレイステーションだとか、スマートフォンとか、あの辺の方でリリースする計画もあるらしいので、
あ、
まあ、もし、その時が来たら。
ちょっと見てみます、じゃあ、うん。名前は何でしたっけ？
フェズですね。
フェズ、F-A-Z。
F-E-Z。
F-E-Z ね。うん、俺な、そういうのゲームでな、昔、携帯ゲーやったんかな？カレンって知ってる？うん、
カレン？
正確な名前を忘れたよな。電脳少女カレンみたいな。
ええー？
知らんやろ？ 知らんと思うわ。あのな、携帯から、確かな PSP やったか、そのアーカイブやったかに移植されたみたいなゲームで、まあまあ、可愛い女の子が主人公で、電脳世界でなんちゃらかんちゃらっていう、まあよくある話なんやけど、
うん、
フィールドが、言うたら、パズル系で、まあゴールまで行けばいいよっていう、
うんうんうん、
まあよくあるパターンのゲームなんやけど、あのね、結構フィールド自体は携帯ゲームやから、その、マス数で言うたら20、20ぐらいが限界。で、まあ、高低差があるぐらいのフィールドなんやけど、このフィールドを単純にゴールまで何手で行きなさい。
ああ。
一歩動くごとに一手使って、
はいはいはい、
アイテムとか使って、まあ、言うたらフックショットみたいなもんがあったりとか、箱を持ち上げる、なんかそのリフトハンドみたいなのがあったりとかっていうのをステージごとに指定されて、これを使って5手でゴールまで行きなさいみたいな。
ああ、はい、はいはいは
い。っていうゲームで、これがね、フィールドの作り方がすっごい上手くて、
うんうんうん、
あの、ほんまにパズルゲームとしてめちゃくちゃ優秀なゲームなんですよ。
その点のは、もうそのフィールドの出来によっても面白さ変わるからね。うん、
でね、このフィールドの出来がほぼ完璧。
へ
ぇあの、意外な使い方とか、その突飛な使い方っていうのがある程度の段階で出てくるし、
うん、
やっぱ上がっていけば上がっていくほど難しくなるけど、一個の、例えばまあフックショットみたいなもの、まあ、自分の直線上にあるものを引き寄せるとか、
うん、
まあ、その直線上にあるものが動かないものだったら自分が行くとかっていうだけのギミックを使って10ステージクリアしたら次は物を持ち上げて運べるみたいなのを使って10ステージみたいな感じで、だったらあんまり飽きのこないペースでポンポンポンと次のステージが入ってるし、すごいバランスがいいゲームやから、逆にバランスがいいゲームやから何が面白いって説明しにくいんだけど。
はいはいはい。
キャラクターとかストーリーもある程度しっかり作られてて。
ストーリーあるんや。
ストーリーもちょっとあるんや。うん。で、まあまあ、結構ジャンルとしては、俺このジャンルに一番ハマったゲームやなっていう、パズル系のアクションっていうか。
あ、パズル系はな、最近スマートフォンのゲームってパズル系多いよね。
ああ、そうやね。やっぱタッチパネルでやるんがやりやすいんかな。
うん、そうそう。まあ、iPhone で言ったらカットザロープとか、知ってる？
いや、わからん。
知らんか。多分な、結構 iPhone の方では有名なパズルアプリやと思うけど。
もしかしたら見たことあるかもしれんけど、
う
ん、
それがそうやな。パズルで言ったら、アングリーバードもそうやな。あれもパズルよな。
あれパズルになるんかな？
いかに効率よく破壊するかやもんな。
あの、物理演算使った破壊系のゲーム多いよ、ね。
アクションパズルよな、あれは、
うんうん。あの、ここに爆弾をセットして何秒後に爆発するようにしてみたいなんで、はい、スタートドーンドーンドーンで全部壊しなさいとか、
そうそうそう。
なんかを落とすからこう受けなさいとか。
やっぱアクションというかまあ、RPG よりかやっぱそっちの方がスマートフォン合ってるんだろうね。
そうやな、短時間でポンポンとできるっていうのもな、うん、ええよね。
うん。
うん、
そういえば、レトロゲーで思い出したけど、
うん、
夕闇通り探検隊。
懐かしい。
多分ね、最近ね、あの、ニコニコ動画とか見てる人は、
うん、
あの辺結構やってる人多いけん、知ってる人も多いんちゃうかなっていう。
え、最近ちょっとブームなん？
あのね、この間、その、ずーっと夕闇通り探検隊を実況、攻略実況してる人のが完結したよ。それ俺全部見てた、ね。全部でもない、途中からやな。
ああ
。あれ見てたけどさ、当時も言ってたけど、攻略もなかったあんなクリアできるわけないな。
夕闇通り探検隊っていうね、まあ、ホラーゲームやね、
うん。そうやね、ホラーアドベンチャーやね。
中学生やったかな。まあ、高校生か中学生か合わせたけど、
中学生
主人公3人が、うん、まあ、街中をうろう、昼間のうちは街中をうろうろうろうろ移動して、で、怖い話を探してくんや。あ、じゃあ学校や、うん。学校で噂を探すんや。
そうやね。
で、その探してきた噂を確認しに、夕方、犬の散歩ついでに、うろうろ待ちをして、で、その噂のところまで行って、その真相に会ってくるっていう。
まあ、その、言うたら階段に近いような噂とか、うんね、まあ、うん、何でもないような噂を検証していくってね、うんうん、元々の始まりがね、あの、人面ガラスに、と遭遇して、
あ、そうやそうやそうや。
うん、あ、うん、その時に主人公のナオくんか、
うん、
が、あと100日で誰か死ぬと、
うんうん、
呪いをかけられた。っていうとこから始まる。
から始まるね、うん。で、まあ別にそれとは関係なく。
まあそんな話も追いつつやけどな。
追いつつやけど、うん、あまり関係なく、とりあえず街中にある不思議な噂を検証していくっていう。うん、やる気もないけど、偶然巻き込まれたりしつつって。
あのゲームね、雰囲気とかすごい怖いし、そのボリュームもすごいんやけど。
俺あの、
あ、うん、あの、攻略動画を見てエンディングまで見たけど、
うん、
余裕ないよね、あれ。
あ、そうやろな、
うん。
完全に全部の噂を探して、検証して、解決して次ってやるんやったら、めちゃめちゃスケジュールは厳しいと思う。
しかもさ、その探索パートがさ、まあ、うん、学校パート、探索パート、それぞれが、主人公のナオくんと、
うん、
と、あと二人誰だっけ？
なんやっけな、
名前が
出てこない。女の子二人だ
な。女の子二人
だな。オタクの女の子と天然系の女の子みたいな。うん。うん、
で、その三人のうちから誰か一人を選んで、学校や、探索したり、あの街を探索したりって、うん。あれを誰を選ぶかでもフラグが変わってくるっていう、ね。そう。
活性したりしなかったりするのな。
しかも本当に100日間しか期間がないから。
で、あの探索パートが時間制っていう。
うん、
何分やっけ ?5 分やっけ ?10 分やっけ、まあでもそんなぐらい
やな。そのぐらいやな、
うん。学校で10分、街で10分みたいな感じで。
そう。
できるかどうかぐらいのギリギリのコマン、あれがあったりとか。
そう。あれ、本当に攻略本なしでクリアした人おるんかね、あれ。
どうだろうな。俺もあんまし、やったけど、結局だけんな、
うん、
完全に攻略しようっていうよりかは、その世界観にはまって、その世界観でただただ生活してみようぐらいの感覚で、
うん、
だから結構ね、半分もいけんかったと思う。多分、100日やったけど。
ああ、多分そんなもんや
と思う。ほんまに30個とかやと思う。俺がクリアしてるとか。あとあの世界観を独特な表現にしてるところとして、あのテキストな。
うん、
あの、下の方、特にあの、ウィンドウが出て、顔が出て、表示されて、文字が出て、会話文が出てみたいなんじゃなくて。
ありきたりのアドベンチャーゲームみたいな
のがあってね。街のスペースの下に字幕スペースみたいなのがあって、そこに近づいたら、独特のまたな、ちょっと崩した感じのテキストで、ポンポンポンポンポンポンって文字が出てくるっていう。で、こういうのをやっぱ利用したアクションなんか、ギミックなんかもあって、街中歩いてる人がブツブツブツブツ喋ってるから、そのブツブツブツブツ喋ってるのに近づいて同じ歩調で歩かないと何喋ってるか聞こえないとか。
あったね。
あれがな、すごい、そうよねって噂って時々こうちょろっと耳に入って、あれ何あの話って思うよねっていう、
うん、
で気になって聞きに行ったりするんよねっていうのを表現がすごい上手いことでできてるなと思って、うん、
あと心音とかね。
あ、心音システ
ム。当時あのデュアルショックっていうのまだ新しい機能やったからね。
ドキドキするとデュアルショックが震え出す。
そう。
で、あまりドキドキしすぎると気絶するっていう。
ある意味当時としては斬新じゃ斬新やったな、
うん、だからあんまりこう突っ込みすぎるとダメやねん、あのゲーム。まあ結構シビアなゲームではあるけどな、うん、まあ単純に世界観とかな、恐怖感でホラーを楽しみたかったら、まあまずあれはおすすめやなっていう感じやね。あのシリーズね、ほんで。
で、あれまたね、やろうと思ったらね、うん、めっちゃ高騰してるんですよ、あれプレミアついて。
マジで？あるわ、最近そういうの。多いわ、そういうの。でもあるよね、昔のゲームでめっちゃ高くなってるのにクソゲーみたいな。
あんな、それで一個な、俺が昔持ってたのは、シリアルエクスペリエンス、レイン。って覚えたん？
あ、わかる。なんだっけ、なんかあの、アドベンチャーゲームやっけ？
なんかな、こう、ゲーム内の仮想空間で、なんかハッキングみたいなことしって、こう、エピソードみたいなのを。
そう。読んでいくだけのゲーム、ね。
読んでいくだけって、ゲーム的には超クソゲーなんやけど、ぶっちゃけ。ゲーム性がほとんどないんやけど、まあでもあれも確か今買おうと思ったらめちゃくちゃ高いね。
マジで？
めっちゃプレミアついてるね、あれ。
あれが？
あれが。
いや、まあ。面白かったけどな。というか、まあ、なんやろ、小説を読んでるみたいな感じでな、うん、進んでいくけん。まあ、話としては面白かったけどな。
結局クリアしてないけどね、持ち主の俺は。
マジで？
うん。
あ、俺だけクリアしたのじゃ
あ。お前クリアしたん？あれ。
俺クリアした
の。マジで？俺、あまりにだるすぎてクリアして
る。
ほんでね、うん、あの、さっきパズルゲームみたいな一人でやってるみたいな話したけど、
うん。
それでもう一つね、パソコンの方なんやけど、
ほう。
あの、ハマってた。まあ、もう僕はクリアしたんやけど、
うん。
ポータルって知ってる？
ポータル。
うん、ジャンル的に言ったら、ファーストパーソンシューティング、まあ、FPS。
あの、鉄砲でパンパン撃つ、主観視点のゲーム、ね。
そう。キャラクターを上から見るんじゃなくて、その、自分が使うキャラクターの視点からフィールドを見るっていう、ジャンルね。うん、
よくあの、戦争するタイプのゲーム、ね。
そう、うん。あんな感じので、パズルゲーム。
うん。
フィールドの謎を解いて先へ進むみたいな、ジャンルが、まあ、最近ちょこちょこ、出てき始めて。まあ、そのポータルもそのうちの一つで、こっちはだいぶ有名やけん、多分やったことある人とか知ってる人も結構おると思う。で、最近俺がやったのが、スチームっていう、まあ、インターネット上でダウンロードでゲーム買えるみたいな、ところで、
お店
というか、まあ、ダウンロードサイト、ゲーム販売サイト、
はい。
で、最近配信されたアンチチャンバーっていう。
アンチャーテッドじゃなくて。
アンチャーテッドは有名すぎるな。しかも FPS ですらないな。
え、なんだっけ、アンチ？
アンチチャンバー。
アンチチャンバー、
ほう、うん。っていうゲームがあって、これがね、まあ、さっき言ったようなポータルみたいな主観で進めていく、こう、パズルアクションみたいなのなんやけど、世界観がすごい独特な
んや。
これもさっき言ったように、あの、目の錯視を利用した。
はい。
ゲームなんやけど、例えば、目の前に筒状の四角い箱があるとするやん。
はいはいはい。で、円柱いうことね。
そうそうそうそう。うん、で、その円柱を A の方向から見たら、その先がちゃんと見えるんやな。
あ、筒になってるわけ。
そうそう、
うん。
で、その反対側を B の方向とすると、B の方向から見たら、全く違う景色が見えるみたいな。で、その中に入っていくと、ま、その、部屋の中に筒があったら絶対その部屋で出てくるやん。
うん、うん。
じゃなくて、全く別の部屋に出るみたいな。
ワープ装置みたいな感じの？
あ、ワープという、まあワープ装置。そこで言うとはワープやけど、うん、そういう目の錯視みたいな、見る方向によって物が変わってくるっていう仕組み、仕掛けを利用した主観のパズルゲームね。
FPS ってさ、やっぱあの銃を撃ったりとか、うん、手元から何かを発射したりとかっていう要素はあったりする。
そのゲームは一応その要素はあるん。
うん。
それもパズル的な要素であるんやけど。
別に銃撃ったりじゃなくて。
そうやな、な、ちょっとこれは複雑なんやけど、
うん、
その、まあ、最初は使えるんだけど、ステージを進めていくことに手に入るポータルガンっていうのを使うと、
うんうん、
特定のちっちゃいキューブを、
うん、
その銃で一個取って、
うん、
ベースのとこに壁に一個貼り付けるみたいな、
うんうんうん。
で、これを駆使して、例えば上から下がってくる、まあ、シャッターみたいなのを止めてみたりとか、うん、レーザーで、こう、センサーがあるから、そのセンサーをそのブロックを2つ使って、通らないようにするとか。
うん、ああ、言うたら、ワープ装置みたいになってるわけや、その2つが。
どの2つが？
え、何やねん、
今から。あんな、このゲームな、進めといてないけど、うん、すごい説明しづらいっちゃ説明しづらいんや。
うん、聞いてて全くわからん。
うん、あとな、見た目で言うたら、箱があって、その箱の一辺一辺だけでできた中が中空の箱があるとするやん。
ちょっと待って、中
が、うん、箱の、その箱を構成してる一辺一辺だけでできたっていう、まあ。
マッチ棒で作った四角い箱やな。
そうそう、うん。あれを、なんか、その箱を見る方向によって向こう側の景色が変わるみたいな。
うん。まあ、それもワープ装置？
ワープじゃない場合もある。
ふーん。何やろ
あんな、本当にな、これ説明しづらいわ。今言うとってなんやけど。
今のところ、いろんな方向から見たら、いろんな場所に行けるワープ装置がいっぱいあるぐらいの感じしか印象にないけど。
うん、なんかな、もうほとんどそれでええかなと思うぐらいにな。
あ、でもそこにパズル要素が入ってるんや。
そうやな。
言うたらそれが見つけにくかったり、うまいこと隠れてたりってことなんかな。
そうやな。
あ、そっかそっか。うん、
だけど、例えば、まあ、ある方向を見てて、
うん、
違う方向を見て、視線を戻したら物が変わってるとか。
ああ、はい、はいはいはい。
今まで入ってきたとこがなかったりとか。
ああ、そういうことか。うん。逆に言ったら、行って戻るっていうのが、一つ、手あったりとかって、う
ん。A の部屋には入り口が一個しかないけど、うん、A の部屋に行く方法が三通りあるとか。でも、その三つともその A の部屋には、A の部屋からは行けないとか。
ああ、はいはいはい。うん、だから言うたら、その順番とかを覚えて、手順で入っていくとか、そういう感じになってくる。そ
う、もう部屋のつながりとか、空間のつながりがめちゃくちゃなく、
ああ、なるほどね、うん。
ゲームなんや
って。キューブみたいなやつやな、映画の。
そう、まあ、近いっちゃ近いな。
っていうと、う
ん、法則性はあるんやけど、
うん、うん。で、それを探していって、言うたらなんかしてみようみたいな。
そうそうそうそう。うん、
あ、そうかそうか。あ、ちょっと面白そうやね。
これがな、視覚的にもそのなんか、もうある意味酔うみたいな。ここどこみたいな。
右か左かわからんようになったみたいな。
進んでいったら、確かに今まで下に足場あったのに、上見たら足場がなくて落ちたりとか。
おー。うん、あ、なるほどな、うん。見るっていうのが一つのキーワードになってるわけや。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。へえ、あれやな、あの、大きいデパートとかに行って、夢中で商品をずっと見てると出口わからんようになるみ
たいな。なんかちょっと違うけど、それは。
とりあえず出てみると、あれここは何出口みたいなことになるんです
よ。その上で空間が歪曲してる感じやな。
俺、うん、よくあるね。昔で、そうやで、ハマってたゲームでで、
うん、
覚えてるかな、武士道ブレード。
あったね。
これってなん、どうメジャーなんマイナーなん。
あ、でもメジャーっちゃメジャーなんかな。知ってる人は多分、それなりにおるとは思う。
かな。
今の世代はまずみんな知らんと思うけど。
そうやろ、今の世代は多分無理やろな。
うん。確か、PS アーカイブスにあるよ。
あるあるあるある。うん、で、それで見つけて、やろうと思ったんやけど、うん、もう時間がやったけんやめたね。
ああ。
すごい、その中野くんはそのゲーム知らんで、すごいおすすめしたんやけど、よう考えたらキャラ出すのにものすごい時間かかるなと思って。
そうやな、めんどくさいな、あれな、
うん。うん。あの、基本システムがね、あの、格ゲーなのよね。3D ポリゴンの、ね、まあ、昔の格ゲーね。
今で言ったら、まあ、ソウルキャリバーとか。
ああ、そうやな、
ああいう感じの 3D 格ゲーやね。
ただな、ものすごく独特な特徴があって、
うん、
あの、刀を持って戦い合うんよ。
そうやね。
そこのリアリティよね。 あのゲームはね、まあ。
そうやね。ある種、うん、めっちゃリアリティがあって、全然リアリティのないゲームやったから。
まあまあ、あくまでもゲーム要素あんねんけど、唯一と言っていいほどの特徴が、一撃でも当てたら死ぬっていう。
そうやね。致命傷当てたら絶対死ぬっていう。
下手書きにバッサリ切ったら死ぬ
っていう。そうそうそう。体力ゲージっていうのがなかったからね、
あのゲームね。なかったからね。で、あの、うん、足とか切ると、膝をついて動けなくなるとか、
うんそうそうそうそう。
なんかそういう細かく削っていったりしつつも、結構純粋に反射神経だけで一撃でこうバーッ切ってしまったりとか。
そうそうそう。まあ似てる格ゲーで言うたらあれかな、サムライスピリッツかな。
あ、サムスピもそんな感じ。
あれもな、あの、名人があんまり通用しないゲームで、あの、事故が多いゲームだったやつ。
確かに事故が多い。結局ガチャガチャやってるやつが強かったですね。
そうそう。なんか、すごい上手いことコンボ入れてるんやけど、あの、大喜利の一発で。
ああ、そうなんや。
ひっくり返るみたいな、もうサムスピやったんや、あれ。
まあでも、そういう系統の格ゲーなんかな、あるんかな。俺もあんま詳しくないな。
最近はあの手のは少ないと思うな。武士道ブレードぐらいちゃうかな。な、体力ゲージがなくて、致命傷を与えた勝ちみたいなもん。
まあ、純粋にそれだけが斬新で。
うん、確かに当時は斬新やった。
でも、それでどうやってゲームすんねんって思ってやってみたんやけど、やってみると意外とゲームなんよね、ちゃんとね。
まあね、ちゃんと前測って、
うん、前測って、
相手のそうそう動きを読んで、いかに入れるか。
当時は珍しく、あの、フリーランができるっていう。
うん。
あの、ね、言うたら敵に背を向けて走って逃げたりとかっていうのが普通にできるゲームで、
できたね。
格ゲーって大体ね、相手の方を向いてるのが前提やから、うん、入れ替わったら強制的にキャラが振り向いたりするやん。
うん、
あれがなくって、後ろ向いて逃げて誘い込んで襲うとか。
あったね、できたね。
な、とりあえずあの、落として殺すとか。
すごい慎重に前測ったりしたよね。
そうそうそう真剣勝負っていうのがまさに表現されてた。うん、もうあれも名作の一つ
だなと思う。致命傷じゃない攻撃は、延々当てても死なないっていうね。延々足をちょっとずつ切っても死なない
っていう。死なないっていう、ね。ちょっとずつ苦内をぶつけても別になんともない
そうそう。で、2やったかな。初めてなの。隠しキャラというかボスで、銃持ったやつが出てきた。銃強すぎるやろっていうな。一発当たったら死ぬやんっていう。
そうでもないで、一発当たったら死ぬけど、ぐるぐるぐるぐる回り回ってたら全然当たらへんけん。まあ、やつの玉切れを持って切り込んだら一瞬やで。
まあな、ある意味の相性やったけど。
そうそうそう
ただそれ知らずに突っ込んでたら死ぬっていうな、余裕で、
まあ。足の遅いキャラとかやったらちょっと厳しかったなっ。エンディングでーす、
はい、
あのね、さっき紹介してたあの僕があんまりタイトル覚えてなかったやつちょっと調べたんですけど、
うん、
正式名称が悪漢少女カレンでした。
あ、
うん、で一応ね、なんかね、これ続編っていうよりかはリメイクなんかよくわからないんだけど、
うん、
まあ携帯以外でも出てて、その場合がフラッシュモーターカレンっていう名前に変わってるみたいなんで、まあ、よろしかったら検索してもらって、
それは、今んとこどんなプラットフォームでできるの？
もうやったっけな、いろんなとこにあんねん。意外といろんなとこに展開してて、俺が見つけたのは確か PSP でやれるなと思うだけ、まあ、プレイステーションアーカイブかな？
ダウンロードソフトみたいな
感じ。ダウンロードソフトで、あ、まあ、フラッシュモーターカレ
ー。あとは、スマホでもできる？
スマホあったかな、あの、なんせガラケー時代のただのアプリだった。最初は。うん。が最初で、なんかいろんなとこにちょこちょこ出てるんで。まあいろんなとこで探してみたら
な、ずいぶん投げやりな感じやな
僕もね、そんなに追っかけてないっていうかね、内容全部一緒なんでね。
あ、まあ言うたらな、移植作ってまあそんなもんやからな、
まあまあでも面白いんでちょっとやってみてください。
うん、
あとなんかありますもうエンディングなんで特にいっか。
あー、そうやね、一応 Steam のユーザーが増えてくれたら嬉しいかな。
あ、そうやね。Steam のソフトは何やったっけ。
あ、僕が紹介した分ですか。
うん、
まあさっき言ったアンチチャンバー、
うん、
もうそうやし、まあ、フェスはまあまだないから、
うん、
あれはまあリリース待ってもらって。
あ、まだ発売してない。
だけど、Xbox はできるけど。
あ、そっかそっか、Xbox もやった
んだ。Steam の方ではまだリリースはされてないから。
まあそのうち来るかなって感じだな。
多分出すというの公式で言ってるからね。そのうち出すよ、言って。独占契約終わったから。
向こうのややこしいあれやね。ややこしいな、向こうな、ほんまな、
それは。まあ、マイクロソフトも結構そんなん多いからね。
まあまあ、とにかくね、ちょっと懐かしのゲームいっぱい紹介しましたけど、懐かしだけでもないな。
俺のは割と最近だからな。まだまだ、まだまだ紹介したのあるよ。めっちゃあるよ。
わかった。じゃあまた今度枠を取ろうで、こういう。
マジで、まだスーパーミートボーイとかいっぱいあるよ。
何やねん、全然知らん。お かりました。じゃあまた今度ね、取るもんがなかった時に、どっかで丸々一本。
代用で。
マイナーゲーム紹介っていうコーナー
を。ね、たまにはね、こういうのを喋りたいね。
そうやね。懐かしいよな、武士道ブレードとかな、ほんまに。
懐かしいね、
死んだでおじゃるっていう。やった人にしかわからない。
まあ、ある意味そのフレーズだけでちょっと面白いけどな。
あれが聞きたいがために100人切りしてたとかあるような、ちょっと
な。ああ、そうやな。
やえ、殿使えたっけ、そういえば。
殿使えたんちゃう、
なんか使えた気もするな。
なんか使えた気がするよ。
なんかの条件で使えたけど、めっちゃシビアやった気がするね。
うん、すごいめんどくさかったと思う。あの使い方。
まあいいや、まあ懐かしいんですけどね。まあそろそろ縁も竹なということで、はいはい。はい、本日お送りしましたのは、堀川と
松崎でした。
はい、皆さんさようなら。
さようなら。
この番組ではお便りを募集しています。募集内容は特に解決しなくてもいい疑問やご意見ご感想など、メールアドレスは not.in.memory@gmail.com notinmemory@gmail.com まで。別に送ってくれなくてもいいんだからね。